のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
また来ていただいて
よろしく。
はい、
ありがとうございます。
はい、
今日はちょっと文明さんに提案じゃないですけど、
なんか終わった後に喫茶店でもって言ってたやつをもうここでやっちゃおうかと、
もう方がいいんじゃないかっていう。
まあそっちの方がなんかこう僕そういうの楽しいなって思うんですよ。こう作り上がる手前の段階が見れて、作った制作物が見えてっていうような、
前回か前々回言いましたけど、
はいはい、
文明さんと何かやるときって文明さんにも楽しんでほしいですけど、はい、関わる人たちがより楽しむっていうのをだいぶ僕も考えるようになってきましたね。まあ、もちろんその以前は出版社にいましたんで、
はい、
当然出版社の収益っていうのももう商業出版なんて考えなきゃいけないんですけど、まあ、それはどっちかというと優先順位が低くて、文明さんがまず楽しんでくれることと、やってるうちにわそういうことやったんか、いやよかったわっていう感じになることがまず大前提なんですよ。
大体そうなってますよね、今までのパターンは。
で、振り返ったら、まあ、僕の仕事で言ったらご縁塾っていうのが2008年から10年12年っていう3回やらせてもらったんですよ。あれ最初、いやなんで2008年で結構人来たんで2009年にやらないのっていう質問が確か当時のあんちゃんからあったんですよ、でその時に言ったのは、いやもともとご縁塾っていうのはやったことないことにチャレンジするっていうのが実は裏テーマなんですよ。で1年間中村文明と学ぶ、だから中村文明からじゃないんですよ。でそこで1年間やって、実は次の1年間っていうのは最後にこんなことをチャレンジする、フルマラソン出るとか会社を起業するとかっていうのを次の1年かけてやってもらう、でそこまでみんなつながっていくっていう、まあ何ていうんですか、その仕組みになってるというか、
1年おきでやろうぜ。
そうですね、あの時はやっぱり人のご縁だから、人とつながることを、やってないことをチャレンジするっていう自分のその挑戦みたいな、もうちょっと自分のフェーズを上げるっていうのが一つのテーマだったんですけど、今考えてるのはやっぱりその何はともあれやっぱり感性をまず開いたり磨いたりしないと、そのチャレンジもそうだけど、これから起こりうることの対応力がやっぱりちょっとどうなんかなっていうのがまずベースにあるんですね。で文明さんと一緒にやっぱりその語り部たる僕はもうずっと拝見してきて、語り部が持ってるその思考回路っていうのもそうだし、文明さん独自に持ってるその動物的な感というかね、嗅覚みたいなものをもうちょっとみんなとシェアするような、あのご縁塾のような集まりがね、僕はできないかなっていうのを来年から、で2022年の2月ってちょうど2が並ぶし、まあ旧正月が明けたぐらいから半年刻みでね、で2024年の末まででもうやらないと、もう3年間限定で半年だから6回しかやらない、で僕2025年がね、ちょっと個人的な意見ですけど、ちょっと一個ターニングポイントのような気がするんですよ、日本自体の。でこれが2030年2040年っていう刻みになっていくイメージがずっとあって、まあ、2025年ってイミジクも大阪万博がね、何十年かぶりにあるんですけど、2025年ってもうあと3年ぐらいですか、
3年半ないです
かね、でここでちょっと一回今皆さんが持ってる自分の感性を一回ちょっとフェーズを上げるべきだなっていうのが、あんまりべきって言っちゃいけないんだけど、あえて言うと自分で磨けることなんですよね。でそれはつまり先週言ったやっぱり選択肢を増やすっていう、誰かに言われて選択肢を増やすんじゃなくて、自分の思考を広げて今までと同じものを見てるんだけど、見方が変わったらそれが多面的になって、それでやっぱ自分で選択肢を増やしていくっていう人を増えてほしいんですよね。でそれをね、ぜひ文明さんとやりたいなと思って、 で最後は6回目は必ず伊勢で合宿をして、でここはもう文明さんがもういつもやってらっしゃる、石塚に入ったり、あとはまあ断食するのもいいんですけど、この間ね、あの何月でしたっけ、今年
2月です。
あのすごくもういろんな人がで、もうすでに伝説になってる、
あれは終わってみたらすごいイベントでしたよ。
後で来ますよもう どうしても出たかったんですけど、どうしても出れない用事と重なったんで出なかったんですけど、
あれは、
まあ、あれを最後に、
ね、すごかったですね、
やって、でそっから、まあ、もっと細かく言うと半年間一緒にやってきて、でそこを出た人でようやくそのオンラインでコミュニティを作っていくんですね。だから最初からコミュニティがあるわけじゃないんですよ。今までってバンって最初に場所を作って人を集めて、なんか中で部活を作ったりして、入ってきた人がなるべく主催者が手かからないように細分化最初からされてるんですけど、全く逆でもうバッて最初フィールドだけ作って、そこでじわりじわりと半年間かけてやっていって、半年後にようやくそのコミュニティっていうのを一から作っていくっていうのをちょっとやってみたいなと。本当これ詳細ちゃんとあの企画書作ってきたんで、今ちょっとこれ音声なんでね、終わった後でまたお見せしますけど、
はい、
そこでやっぱり文明さんが持ってる今までの、だから総括とは言いたくないけど、やっぱり人に話す力もそうだし、伝える力も必要になってくるし、普段何を考えて何を見て何を食べるかも絡んでくるしね、ちょっとその人の日常的な今までの癖を一回ちょっとゼロにして、とことんその半年やっていくっていうのを、まあまあオンライン中心になりますけど、まあ最後はその合宿をしてっていうプログラムをちょっと今イメージして、今日この神戸にやってきました。
なるほど遊びの雰囲気があります。
もちろんもちろんもちろん、そこを
ついね、つい3日4日前にあのそれこそ高橋生の東野がね、
はい、
電話してきてね、何とさって言ったらねいやーなんか文明さん今世の中は遊びに飢えてますよとか言うてきてね、
飢えてる、
で大人がもう本気で思いっきり遊ぶっていう、はい、なんかね、その思いっきり遊ぶことをなんか要せえへんみたいなね、
はいはい、
うん、そういう人絶対このコロナでストレスも溜まってたりいろいろするやろうから、うん、もうスカーってするぐらい思いっきり遊ぶみたいなことを、はい、なんかやりましょうよとか言っていて、なんか全然お前の話響かんよなみたいな遊んでどうなのみたいな
まあとにかく今遊べないですよね。
そう、
そもそも外に出れない、まあ、うちの身内なんかみんな出てますけど、一般的にはみんな出れないじゃないですか。
つるめませんもんね。
だって僕実はね、もうまあまあこう具体的に言ったらあかんのかもしれないけど、今日この後ほんま徳島に行くはずだったんですよ。徳島のある町に行く、まあ、知り合いがいるんで行くつもりだったんですけど、最初みんな歓迎モードだったのが、一人二人が、いや直樹さんは検査を受けてるんだろうかって話になって、で別に僕はあのワクチン肯定も否定もしてないんですよ、うん、そもそもが薬を飲んでこなかったので、
うん、
いやそんな今で別にインフルエンザが流行ってる時も別にマスクもしてなかったし一回もワクチン打ったことないんで、いやその延長で来てるだけで、でもその検査受けないと困るみたいな話になって、いやちょっとじゃあやめときましょうと、そんな一人でもね嫌がる人がいたらもうやめてきましょうよっていう感じになったんですよ。そんな感じですよ、
うん、
どこ行っても
僕ね本当ね、僕もその予防接種なんかとかああいうのインフルエンザなんかも打ったことないし、
そうなん
でかかったこともないし、でなんかまた最近もちょっとやっぱ俺健康ってすげえ大事やなと思って、はい、まあ、ちょっと痩せたでしょ、
はい、痩せました、痩せました、
10キロぐらい落ちたんです
けど、ね、なんか腕もすごい細
そうなってもってね、もう何より尻の肉がなくなってい
やそれね、それ年のせいもある
いやそう、もう木の椅子とか座ってるとね
痛い
んですよ。でこの間もどかたかの居酒屋さんかなんかでね、座布団ないのって言ったら座布団はちょっとって言うたんで、それから最後にあもしかして車で来てへんよって言って、 車に座布団引いてへん言ったらあ、それならありますけど、私のキティちゃんみたいな、キティちゃんでいいよ、ちょっと貸してえな言うて、そこの従業員さんの車にで引いてるキティちゃん貸してもらわなあかんかい。だけどなんかね、そのあ健康って、だから僕あの最近テレビでなんかもう6割ぐらい、うん、6割以上の人がワクチンを、
はい、まあ、そうい
ながら打てらっしゃって、せ僕ね、僕がこう話す人たちって打ってない人ばっかりなんですよ。
そう、僕の周りもそうですよ。
うん、
そうなんですよ。
だからそも逆に打ったっていう人にはほぼ出会えてないんですよね。うん、これ本当なんかなってテレビ見てると思えてくるんですよね。
いやいや、いや
自分が打とうと思ってへんというか、今はちょっとねと思ってるんで、やっぱ自分がそう思ってると、そう思ってる人としか繋がってかないのかな。
いやだから逆もしっかりで、今度その打った打たないで、じゃあちょっとお前とは合わないとかね、なんか極端に
言ってるらしいですね。そういう差別
っぽい、そういうことがこれからやっぱり、ま、当たり前なんていう、そのなんとかパスポート持ってる持ってないで、ちょっと動いたらあかんとかね、なんか誰もその免疫上げて、もっと大きく笑って、もっと免疫上げてってあんま言わないじゃないですか。だからそういう流れになってきてる中で、やっぱりそんなビクビクしながらね、外にも出ないでっていう人が増えてきたら、どんどん思考もちっちゃくなってくるし、だから僕も多分文脈さんも別にワクチンがいいとかあるよりも、そもそもそんなことをやってなかったんで、まあ、別に今健康体だしっていうところで多分あの生活してると思うんですけど、でも一般的にはそうじゃないんですよね。
いやそれさっきのなんかあの腹減ったらあの、ね、お金はいるっていうやつは、はい、みんな買いに行くしか考えませんよね。それも一緒で、僕はそのガキの時あんな山奥のどん詰まりの山奥におったから、あのだけどね、すっごい覚えてるのが、あのこの間おふくろと話しててね、
はい、
でこんな山奥の田舎でも僕ら子供の時って水道なんてな、うん、蛇口を開けるとか閉めるとかじゃなかったんですよ、はい、ずっと出てたんですよ、
出たままです、
ね、谷の水がそのままだったんで、はいはい、なんで雨降ったりするとちょっと水が混ざることあるんですよ、こう切れかぶしといてあってね、ほんでずっと1日出てて、で終わってからその切れ1日経って外すと水が5、6、4たりとか、でお風呂も溜めておくと沸かす前に網ですくわんとミミズが浮いてたりとかってあったんですよ。だけどそれでもあんな山奥の田舎でもあの水道をねちゃんとこうやらなあかんちゅう風になってきて、はい、でそれでまあ多少みんなねお金出しようってみたいなした時に、うちのおじいさんがね、あのおお、それもみんなでやるって言うてるやつには協力せなあかんちゅうて、おじいちゃんもお金出してとかってしてたんやけど、はい、あえてね上水道の整備をしている真っ只中で、前から向かい岸の向こう岸のね山の水をうちは引っ張って取ったんですよ、はい、それをねもうちょっとお金かけて、食べる飲むの水はね山の水で飲まなあかんって、
うん、
水道水っていうものは人間が作為的に何かなその消毒だの何だのっていうものが入ってるようになると思うとよう分からんけどって、でもね本来は神の作りたもうたものに寄り添うのが人間なんやって、うん、だから水道水は引か、ね、みんなが引くからうちも引いたらなあかんって、うん、そやけど水道の水は使うなってうちのじいちゃん言ってました、なんで僕らは山が薬局っていうふうにみんなが言ってて、はいはい、で例えば蚊に食われやんためにはこれを塗れとかね、食われた時にはこれを塗れとかね、はい、だって昔ほな室町時代に医者おったんかって、うん、薬局あったんかってなかったんですよね。みんな山の薬草とかを研究していろいろみんなで試してやっていくうちに、はい、勝手に口コミでエビデンスとかそのものが取れていくうちに、はいはい、じゃあちょっとうんちの出が悪いぞとかって言ったら、じゃあドクダミ煎じて飲めばデトックスになるねとか、はい、なんかそういうのってあの山の知恵ってめっちゃありましたよね、っていうか僕らはそれを体感してたんで、だからねすごく思うんですよ、なんですぐにみんな病院行くのって、
そうです、
なんで薬局で薬を買うのって言って、例えばこの間も墓参り行くのに、あの僕はもうちょっとあのペパーミントのオイルをこう塗ったんですよ、はいはい、でこんなもんね薬草のもんやっちゅうて、ほんでもしね食われたらまたラベンダーでも塗りゃええぞみたいな話子供としててんけど、はい、でも ね、普通の人は大体薬局で買うたら虫ペール塗るやろ、拭くねんって、で食われたら無皮塗るねんって、はい、でも両方化学生成されながら作られたもんを当たり前と思ってるのと、山の中に蚊に食われない草がちゃんと生えてますしね、はいはいはい、だ例えばあんま見つけにくいけどあの猫に股たびなんて、はい、あんなちょっと塗ってたら皮なんか絶対食われません、うんうん、猫をかわして体に塗るでしょ、うん、あれ毛に覆われてる猫は蚊に食われることをものすごい嫌がるんですよ、そやから股たび体に塗りまくるんですよね、もうちゃんとあるんですよ全部が、うん、神様のね与えてくれたギフトがあるのに、はい、なんか全部お金になっていってますよね、うん、なんで作るっていう発想とか取りに行くという発想がそもそもないんですよね、町の人には、ね、
だからその知ってて薬局行くのありだと思うんですけど、うん、そもそも薬局しか一択しかなかったら、うん、もうそこに行くしかなくなるじゃないですか、
うん、そうなんです、
そうだからまさしくそういう例えば想像力って言ってもそのイマジネーションの想像力と、うん、クリエイティブも想像するって人間言うじゃないですか、はいはい、うん、なんかこの両方をちょっとみんなでもう一回見直そうっていうようなね、うん、ちょっと真面目半分だけど今度も東野さんとかいろんな人に入ってもらってそれいかに面白くするかっていうのもやってね、なんか2022年の2月からやってみたいなっていう気がねすごく
いいんじゃないですか、表と裏と裏の裏、
そういうもう1回目の時その話ができて、うん、まさしくそこなんですよ、うん、
マッチしますね、
はい、でそれを、
ま、表と裏まではねそこそこ出ますわ、はい、でも裏の裏になったらまあ滝に渡りますよ、うん、なんでなんか一つ物事起こったらなんか最高って誰でもイメージできるし、はい、うまくいったらっていうその気になることってできるじゃないですか、はい、でも僕はむしろ最悪をイメージすることで、うん、その最悪も全て良き思い出に変えるためには最悪の中にヒントがあるんちゃうっていうふうによく思うんですよね、そのヒントの向こう側になんか裏の裏の世界があるんですよ、
そこまで思いが馳せれる人を一人でも増やしてくれたら、うん、くれたってみんなで一緒にやっていくんですけど、うん、だから毎回こう毎月お題をいくつか出して、うん、それに対してどんな答えがあるんやっていうのを一回出すじゃないですか、うん、チームに分かれて、うん、でもそれの今度裏の裏まで思いが馳せれるかっていうとこを毎月こうやってきたんですよ、だから今もう文明さん嫌がってるかもしれないけどオンラインという力も借りながらやっぱり月に2回ぐらいそういうのをやって、でそれ以外のところは文明さん抜きで僕らがみんなその参加者と一緒に揉んで揉んでっていうのを半年やって、実際半年最後に伊勢でいつもやってるようなものをやるとか、でそっからコミュニティを始めるんですよね、それぞれの実践の中で起きたこと、こんなことをやってみたらこうなったっていうのを出し合ってっていうのを2025年っていうのをゴールにして仕切りにしてやってったら、僕かなり骨太のネットワークが、だから昔のご縁塾っていうのは本当に今でも皆さんつながってるんで、それがご縁つむぎになったんでよかったんですけど、今度より実践的な人に増えていってほしいんですよね、でみんながそれを誰かに伝えられるような、だから考えもするし受け止める、自分の中で咀嚼する、今度それを表現する、実践するっていういろんな要素が必要になってきますよね、だから座学だけだと当然ダメでしょうし、ただみんなでやるっていうのが、まあ、ちょっとまだ当分できなさそうなんで、そこはやっぱりオンラインとオフラインうまく使ってっていうのだったら、僕はなんか文明さんの良さがねものすごく、やっぱり物語ってすごく大事なんですね、本当昔原始時代に洞窟の中で生活してる時代っていうのは、あの火をくべて火の周りにみんなが囲んで、長老とか語り部がこうその村とか町の 民族種族の話を口伝で伝えてたんですよ、
はい、
そういうのをもう一回ちょっと思い出すっていうかね、ちょっと心理学的に言うとその集合的無意識の、まあ、去年情報断食にも書きましたけど、やっぱ奥深くに誰もに共通するなんか泉みたいなのがあって、やっぱ語り部の役割ってそこに降りていってみんな共通してるんやでっていうのをこうもう一回そのなんか思い出させるっていうか、でそれやってるのが小説家の村上春樹さんなんですよね、毎日4時か頃起きて午前中原稿用紙10枚以上は書かない、 だけど10枚は必ず書くらしいんですよ。で午後は、まあ、今でも多分分かんないけど10キロ毎日10キロ走ってもう淡々としたルーティーンの中で誰もにその深い、まあ、彼井戸って言い方をするんですけど深いとこまで降りていってそこに流れてる物語を自分が救ってきて自分の物語とこうミックスして書くから新刊が出たらもう世界35カ国に翻訳されて、うん、日本人は嫌いやけど春樹は好きっていう人が全世界にいるんですね、うん、でそれを90年以降彼はやっぱりやってきてるのを僕はそういう目線で見て、うん、あ日本からこういう人が出てきてくれるその小説の世界で物語の世界で出てきてるのはやっぱすごいことやし、うん、嬉しいなっていう思いをずっと持ってたんだけど、うんもうちょっと庶民的ですけどいや文明さんってそれやってるよなってずっと前から
やってる
やってますだって同じ話をずっと年間300回10年以上やってきてなんでみんなからまた来てとかなるかっていうともう鉄板の話言ってる時代があったじゃないですか今はちょっと変わってますけど鉄板の話何回聞いてもまたこうお金払って聞きたくなるっていうのはなんか深いところのその共時性っていうかねなんか刺激してるんですよ
なんか懐かしいか、
ね、よく言われてますよね
なんか要は僕それを言われたんですよ中村さんを見てるとねなんか懐かしく感じるっていうね、うん、懐かしいって何って言ったらいやなんかこういう人っておったよなっていうなんか懐かしさっていうか
その部分なんです
かなんかこう聞いてて心地がいいって言ってなんかそのもうすごい分かりにくい言い方でね懐かしいとかっていう
なんかね文明さんのことを見て懐かしいって言ってる人たちの深いところにはなんか あんな人昔おったなってなるじゃないですかでじゃああんな人おったなって何かっていうとなんかなんとなくを大事にする人なんですねなんかその僕らの世界でいうとそのマートマの間をちゃんとその遊べる空間があるっていうかなんかまあまあええかみたいなこれでいいのだみたいな世界観ってなんとなく成り立ってただ日本ってすごく曖昧な部分が 2,3 個取ってとかアメリカ人で言ったらどっちやと2個か3個かでもなんかその曖昧の中に許されるものがあったんですけど今もうだいぶなくなってきましたよねだからそういうことももちろん面白おかしくみんなで体験できるようなことをだから今すぐ明日からやろうってのは無理ですよやっぱこういうのやろうって言ったらチーム組んでそれこそ東野さんみたいな人にも入ってもらってみんなでどういう内容がいいかなってのやって満を持してちょっとチャレンジしてみたいっていうかねそれでもう絶対2025年にものすごいネットワークになってるイメージがあるんですよ。いや選択肢を持つっていうのがどれだけ大事かってことがおそらく今よりも5年後10年後ってひしひしと来るんですよ日本の場合は。だから僕のもっとイメージするとおそらく2040年以降の日本って他の諸外国の疲れた人が日本に来てもうホッとしてもらうっていうかねなんかリトリートみたいなその頃はもう人口も減ってるし
なるほど、
まあ、温泉もあるし土地に山ほどあるし、まあ、自然栽培的なオーガニックの農業もこれからどんどん増えてくるでしょうから、うん、まあちょっと疲れた人が日本行って休もうかと、うん、半月ぐらい行ってっていう多分エリアになってきて、うん、心身ともにこう安らげるような国にね、うん、多分なってくるんでもだからそれぐらいしかないんじゃないかな、うん、
確かに神社なんかでやっぱり癒される感って、はい、不思議ですよねなんかまあね宗教っていうのはそれはいろんな地域や国によってねいろいろですけど、はい、大体こう対象となるだからキリストの像とかね、うん、全部あるのにアマテラス大御神の像ってないですよね、
ないですよね、
うんうん、だから伊勢神宮っていうのは世界遺産にはならないんだそうです、はい、だってそこにまだアマテラス大御神がおいでるから、
はい、
なんで遺産ではないんですよね、うん、未だにそこに命がある以上永久に遺産というふうなネーミングのものの中には組 組み込まれないんだっていう話聞いて、なるほどな。だけど全くその対象物となる仏像みたいなもんとかああいうものもないし、経典も何もないわけでしょ、ね、教えが文字にもなってないんですよ。なのにだからあのジョン・レノンがね、はい、伊勢神宮でイマジンを作ったなんて言われてますけど、はい、でこれぞまさに本当に何かの文字だとかこう、うん、形に、うん、その人間の、ね、心が引っ張られていくんじゃない、なんかこう想像していく力というか、うん、そあるんだという信じる気持ちがまさに、はい、あの宗教の根元なんじゃないかという感覚なんでしょうね。これ
でだんだん増えてるじゃないですか、世界でそう、うん、伊勢神宮参拝する人とか、うん、それなんでって言われてもいやなんとなくっていう感覚だと思うんですよね。
落語でも言うんですよそれ、うん、日本語は難しいよってね、うん、まあ、ここでも何べんも言ってますけどでも英語やったらね、犬数えるのもワンツースリーでしょ、ミミズ数えるのもワンツースリーでしょ。
そうですそうです。
でも英語日本語難しいです。1は1匹なんですよ。丸つけないからでしょ、
はい、
2は丸取って2匹なんですよ、はい、3になったら点々つけて3匹なんですよね。で4になったらまた点々も丸も外して4匹なんですよね、はい、
そう
です
。
もうおっしゃる、ね、だってそれにそのさっきの2、3個とかって言うとアメリカの人は怒りますよね、はい、2か3かはっきりせえやみたいな、うん、だけどだからイエスオアノーっつって怒られることよくあるって日本人は、はいはい、これはうちの子らもニュージーでそうやって、ね、はい、イエスかノーかはっきりしろみたいな、うんうんうん、そうやって言われたらこれから日本人はね胸を張ってねオアーって言おうって俺たちは曖昧を大事にしてるんだっていうこの 2,3 個というお題を渡すんですよ相手にね。だったらあおもんぱかる気持ちがあれば本当は4って言いたいんだけれど家族4人やんかって、でも 2,3 個もらえたらって言うてんのは遠慮して言うてはんねんのな、だったら4個入れてこれ一応家族分ねって、うんうん、はい、こうやってして相手の心をおもんぱかるところにコミュニケーションがあるんですよ、日本人のね。
おもんぱかるって多分翻訳できないと思う、
できないと思いますね、
英語とかで。だからそういう世界観をもうちょっとみんなで共有すると、まあ、日本は残念ながら縮小していくけど実は縮住っていうかね、充実する国になる要素があるんじゃないかっていう、その縮小じゃなく縮住を目指すっていうのもちょっとやっぱコンセプトでやってみたいなっていうところですよね。
縮住、
もう僕は基本的に起こりうる現実はもうどうしようもないなと思ってるんで、はいはいはい、あんまこうイラついたりとかああいうこともあんまりなくて、はいはい、あそうやって時代は流れていってるなと思ってね、でもそこでほら何をすべきかなとかとかね、はい、どんな風に考えるべきかなのすごくいいバージョンと最悪バージョンとまた裏の裏バージョンみたいなことをこう考えるとなんか許せるというか、
でもなかなかそこに行かないですよね、うん、それあえてチャレンジしてみるっていうところに多分この提案の面白さがある。うん、今だったらまだできるかなって、もう10年後には多分もうできないような気が、まあ、お互い年を重ねるっていうのもありますけど、時代的にもちょっともうやるんやったら今かなっていうありますよね、というプレゼンの一部でした。どうなるか。
ああさすが直樹さん。
いやいやいや。
だいつもねこういう感じだよ大体、うん、こうまだ話してくれる時は大体こうぼやっとしてるの。一応ぼやっとしてるんで、はっきり僕もいやそれやりましょうよとも、なんかこう言うに言えやんし、それやめときましょうやとも言うに言えやんしっていうところからね話を始めるのが。直樹さんのうまいところや。
全国の直樹さんは気をつけてください。語り出したらそういうことです。もうすでにあなたはコーナーにいます、
ね、ぜひちょっとこの続きはまた後で、
ね、
また
ちゅうわけで、
はい、
何かあのまたいつものノープランで、
はいね、
はい、
4回収録
ありがとうございました、
はい、お付き合いいただきありがとうございました。では、そんな感じでお届けしました中村文明と
鈴木直樹と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。仲間はほらこんなにいる。